も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、楽に生きたい人は知っていた方がいい脳の正しい使い方っていうお話です。脳の正しい使い方っていうか、脳の使い方に対して考えたことないと思うんですよね。私はそうです。いつもどう生きるかとか、人間関係どう楽にするかとか、これに対して悩まないようにするにはどうしたらいいかって考えることはあるけど、脳をうまく使おうなんてあんまり考えたことなくって、それこそ去年一昨年って本当にセロトニンがどうのこうのとか、オキシトシンがどうのこうのってどハマりしていて、いや私の人生変わりつつあるなっていう実感もあったんですけども、もうそれもホルモンよりも先にですね、脳っていうもの、この役割とか、これを上手に使っていくと、楽に生きていくヒントは得られますよっていうお話です。でこれ本当に知っておいた方がいいので、知ってる方はおさらいにはなっていきますが、どうぞ聞いていただけますと嬉しいです。とその前に1点だけお知らせをさせてくださいね。今年私はですね、ヨガの日ファミリーという仲間に全力投球していきたいと考えております。でですね、ヨガの日ファミリーっていうのが何かっていうと、毎日リアルタイムでもヨガ楽しみたいし、アーカイブ VTR 全部ゲットしたい、なんなら2ヶ月に1回マンツーマンレッスンが無料でついてくるっていう Zoom プレミアム会員さんであったり、土曜日だけヨガがしたいなーっていうサタデープレミアム会員さんで、この Zoom プレミアム、サタデープレミアム会員さんは無料でヨガの日のオンラインサロン、サロンザヨガの日をご活用いただいております。そしてオンラインサロンだけ使いたいなとか、過去のアーカイブ VTR、 それだけでヨガとか座学楽しみたいなっていう方は、オンラインサロンのサロンザヨガの日さんっていうプランがございます。で加えてですね、私が今月からスタートしました手相家養成講座、人を幸せにする人を増やすぞって思いでやっております。このウェルビングパーミストの養成講座に参加してくださっている仲間につきましても、無料でオンラインサロンをご活用いただけますようにしております。そして私の限定配信の音声プレミアムパートナーにつきましてはですね、オフ会とか勉強会っていうものが興味ある方多いんじゃないかなと思っておりますので、無料でご招待させていただきたいと考えておりますという中身になっているんですね。今月になりまして、新しくご入会された方もいらっしゃいます。なので新鮮な気持ちでですね、意外とこんな感じでこじんまりとやってるんだねって思うくらい発信しやすかったり、意見も言いやすかったり、自己紹介もしやすい、アットホームなコミュニティになっております。で私はですね、本当スターバックスではないけれども、スターバックスが掲げるようなサードプレイスになったらなと思ってるんですよね。でスターバックスが掲げるサードプレイスが何かっていうと、確かポリシーとかそんなものだったと思うんですけど、家でもなくて学校とか職場とかでもない第三の場所、自分の居心地のいい場所、時間、空間っていうもの、それがサードプレイス、3番目の場所って意味で掲げていたはずなんですよね。であれ、私大学生の頃バイト先でサードプレイスが何かみたいな感じでしっかりと学ばせていただきまして、なんて素敵なものなんだろうって思いました。だからスタバって一人で行っても居心地いいし、友達と行っても居心地いいし、仕事の話をしながら行く場所でもいいしみたいな形で、第三の場所としてはとっても居心地がいいよなって思っています。でそんな場所にしたいなって思っているんですよね。で私たちはですね、自分のことを傷つきやすいとか繊細とか思っている方もいると思うんですよね。私自身もそうで、もうツイッターとかインスタとかで何か批判されたら、もう一瞬で自分の心ポキっていくぐらい繊細だとか思っていたんですけれども、それってどこの誰か分かんない人に対して繊細な方って多いんですよね。でもそうじゃなくって、同じようなことに対して面白そうとか興味があるとか、こんなことをやってみたいんだよなって思っている仲間だったり、こういうことって辛かったよねとか、人間関係ってよく悩むよねって言い合える仲間、その自分の本音を言ったとしても、わかるわかるって言ってくれる仲間に対しては、みんな繊細じゃなくて、相手を幸せにしたいとか一緒に楽しみたいとか、そっちの感情の方が強くなるので、繊細だった自分なんてどこかに行っちゃうんですよこれって本当に経験した人しかわからないですけども、私自身はそうだって、他の人がやっているコミュニティに入るときはめちゃくちゃドキドキするんですよね。これで私今自己紹介して誰も気づいてなかったらどうしようとか、なんか突っ込まれたら嫌だなみたいなくらいに思っていたりもするんですけども、 どこかのコミュニティに入るときって本当緊張しますよね。でもそのドキドキって人によってはまあワクワクの種って捉えられる方もいるんですけど、私みたいな人からするといやなんかめんどくさいことに巻き込まれたらどうしようとか自分がなんか疎外感を味わうだけになってしまったらどうしようとか思っちゃうかもしれないんですが、ヨガの日はどんな仲間がいるかっていうと、自分の人生をより豊かにしたいなとか、こんな自分だけれども何かチャレンジしたいなって思っている女性の方が多いですね。でお母さんをされてる方も多いですし、こんなことをやってみたいんですよねっていう仕事のご相談もいただくことも多いです。なのでお互いがですね似ているところあると思うんですよね。友達とかママ友とか学校の PTA の仲間とか会社の仲間とか、その人たちには話さない話でもここに来たら話せる話ってあると思います。例えば最近休職しました、会社お休みしてますっていう話、他の友達に言うと大丈夫って言われるかもしれないけれども、ヨガの日の仲間は大丈夫は言ったとしても、いやもういいと思う、休んだ方がいいと思う、休め休めみたいなねことも言ってくれたり、みんな心が一番大事とか、自分のすでに持っている幸せがどれだけ大事かっていうのに気づいて、それを大切にしようと思っている方々がとても多いので、ぜひとも興味ある方はですねお気軽に参加してみてくださいね。違うなと思ったらもう気にせずですね退会しますっていう感じでいいと思います。本当合う合わないってやってみないと分かんないことっていっぱいありますよね。人間関係も本当そうだなって思うんですよね。合う合わないで一度始めたからやめられないとか、やめるのが悪いとか、そういうのって本当もう大昔の話だと私は思っています。自分で触ってみて味見してみて良し悪しを試して、自分の時間は本当に貴重で有限です、二度と帰ってこないので自分でしっかりと選択をして判断していけたらいいんじゃないでしょうか。ということでお知らせでございましたでは本題に行きましょう。私たちの脳を上手に使っていくっていうお話なんですけど、これを知っておくとすごく楽になっていくんですよね。で脳ってめちゃくちゃ賢いです。そこら辺のロボットとか AI さんよりも賢いんじゃないかって言われていて、瞬時にいろんなことを思い出すこともできるし、勝手に何かを連想することもしちゃいますよね。でこれ忘れてないですかってタスク機能トゥードゥリストが頭の中にあるんじゃないかってぐらい、ポツンと道を歩いてる時に、あ今日の晩ご飯これやるから野菜これ買うんじゃんみたいなツッコミが自分の脳から入ってきたりもします。そしてなんとなくだけどこの人と話してたらなんか心がそわそわするっていう時、もうこの人と一緒にいない方がいいんじゃないっていう通知をくれることもありますよね。第6感第7感とかも言ったりもします。でも脳って本当賢くって、具体的にどんな役割があるかっていうと、まあ、これはもう脳の専門家さんに聞いてもらったらいいんですけど、今日特にですね自分がありたい未来に対してで脳は何をしてくれるんだいっていう話なんですね。自分がありたい未来、まあいわゆる自分像ですね。自分の理想の自分像ありますか？私はですね本当に社会人なりたての頃はお金で悩みたくない、人間関係で悩みたくない、体のことで悩みたくないっていう、そのもう悩みたくないっていう自分を求めてましたね。お金のこと、今のこの収入を続けていたら生きてはいられるけど一生私働かなきゃいけないじゃんっていうことに気づいた瞬間、なんかもう膝から崩れるような、なんていうか愕然としましたね。私が必死になんか就職活動した結果、私は働き続けなきゃお金に困るかもしれないっていう不安を抱えて生きていくのかって言ったら、実は本当のところはそうじゃなくって、もうすでに満たされているって気づくだけでよかったんですけど、私はなんとなくだけど一生悩み続けるんじゃないって思ったんですよね。でそしてお金を稼ぐっていうのが私は仕事っていうことしかわからなかったので、じゃあこの職場の人間関係なんとかやっていかなきゃいけないんだよねっていう考えだったんですよね。なのであ、じゃあ私一生人間関係で悩んでくんだ、やだな、悩みたくない悩みたくない悩みたくないって思っていたんですよね。あなたはどんな理想像を今は掲げていますか？私だったらですね、自分のありたい未来、同じような苦しみ持っていた人を救いたいとか貢献したいとか、誰かのサポートがしたい、支えになりたいという気持ちは今強いんですよね。なのでこんなお話をしてるわけなんですよでそんな時に使った方がいい脳の仕組みっていうことなんですけど、 この未来に対して脳は何をしてくれるかっていうと3つ特にあるんですよね。で1つ目は情報収集です。で2つ目は目的地に行けるようにサポートしてくれます。で3つ目はですね、なんとひらめきも起こしてくれるんですよね。ということで1つ目が情報収集、2つ目は目的地に届けてくれる、3つ目がひらめきを起こしてくれるっていうことなんですね。で脳って情報収集めっちゃしてるの分かりますよね。例えば初対面で会った人に対してなんていうかじっくり見て、あ、この人はこういう人だっていう感じじゃないですよね。初対面で会って数秒、あ、この人は私ときっとおしゃべり楽しくできる人だだったり、あ、この人私ちょっと無理かもしれないだったり、あの人多分私のこと嫌いだよなっていうそのいろんな情報を勝手に瞬時にゲットしてるんですよね。でそれはもう自分の頭の中の過去の統計論とかもそうで、過去私はこんなタイプの人とうまくいかなかった経験がある、だから今回の人ももしかしたらうまくいく、楽しくなる、友達になるっていう確率は 50-50 かもしれないなみたいな感じで勝手に脳は頑張ってやってくれているんですよね。でまた情報収集すごいと思いません？でそしてこれはよく聞く話なんですけど、意識をするとそれに関する情報がどんどんやってくるっていうこと聞いたことあると思うんですよね。例えば車を買い替えようかなと思った時に、自分がこの車にしようかなって思っているものを描き始めると、え、街中にこんなにこの車走ってたんだっていうことありません？テスラ私も買い替えようかなって迷っているんですけど、そう思った瞬間、え、大阪ってこんなにテスラがあんのかいっていうツッコミが入ってくるんですよね。え、今まで気づかなかったなって思うことって本当あります。なのでそうやって自分がこうやってやりたいなって思った瞬間、それに関する情報が目からも耳からもいろんな人からも入ってくるっていうことなんですよね。これってすごいことなんですよ。なので自分がこうありたいって未来を明確に意識してあげる、それだけでそれに関する情報っていうのは脳はどんどんどんどん取り入れてくれるんですよね。例えばですけど、コーチングやられる側じゃなくてやる側に回りたいなって思った瞬間、多分コーチングの先生がどんな人がいるかっていう情報よりも、コーチングをするにはどうすればいいかっていう情報をゲットし始めると思うんですよね。何を学んでおけばいいか、文献はどんなものがあって、どういうふうに実践していったらいいかとか、集客はどうしていったらいいかとか、そんなことばっかりが情報入ってくると思います。でそして目的地、目標ですよね、までサポートしてくれるっていうか届けてくれる。でそれはですね、自分が未来に対して明確にする、本当にこうありたいって未来に対して自分が明確にする、クリアにする。これ去年やっていたヒーリングヨガとかは本当まさにこれなんですけど、自分はこうありたいんだよねっていうのを明確にし始めた瞬間、すっごいエネルギーって湧いてくるんですよ。例えば昔の私だったら、とりあえず悩みたくないなって思ってたんですよね。人間関係でも困りたくない、お金で困りたくない、そんで自分の健康のことで困りたくない、自分に自信がないから何とかしたいっていう自分の悩みもありました。でも今は全然違って、悩みたくないって無理なのを気づいたんですよね。ヨガを学んで気づきました。人生は苦であって、もう全て苦の連続であって、それを苦と捉えてもいいし、幸せと捉えてもよくって、ヨガ哲学って本当にいろんな生きづらさを手放してくれるなって思いました。だから私たちは一生悩むんですよね。悩むのが仕方がないって思ったら、じゃあ上手に悩みたいなっていう気持ちに変わっていったんですよね。上手に悩みたいなって思って勉強していくと、あ、悩み方、上手な悩み方知っておくといいじゃんとか、同じように人生難しく考えている人の生きづらさを手放せるサポートができたら、私ってなんか生きてる意味感じられるじゃんっていう風にシフトしていって、あ、じゃあ私は1年後こうありたいって決めた瞬間、いろんなエネルギーが湧き始めたわけなんですよね。だってなんかもう自分で捨てて生きてる意味をつけ始めた瞬間、ちょっと楽しくなるんですよ。でこの前もですね、ヨガの日ファミリーの仲間と喋ってたんですけど、今やっていることが面白いっていうのってめちゃくちゃ大事だよねっていう話をしていて、例えば私はちっちゃい頃ポケットモンスターの金銀めっちゃやり込んでたんですよねこれ分かる人には分かるんですけど、金銀めっちゃ面白いんですよ。今の子供、小学生も、いや金銀は 面白いって言ってくれるんですよね。近所の子たちと喋ってて、いやもうやっぱり金銀だよっていう話をこの前もしてたんですよ。アルセウスが出ようがソードだろうかなんかよくわからん、なんか復刻版が出ようが金銀が一番面白いっていう話をしてました。だってもうそれは人それぞれでいいんですけど、ゲームこれがめっちゃ面白いんだよねって言っているもの以上に時間をかけたくなるもの、それが生きがいだったりやりがいだったり、もう楽しくて楽しくて仕方がないっていうモードだと思うんですよね。こうやって決断するだけで自分の人生ってもっともっと面白くなっていきます。それは自分が決断した瞬間から始まっていきます。できるかできないかとかじゃなくって、あ、じゃあやるために脳は情報収集してくれるし、そのために脳はどうやったらたどり着くだろうって頑張って指図してくれるし、これやめとけ危ないって思ったらなんか不安感とかって出てくるじゃないですか。そのこともやってくれるんですよね。でそしてひらめき、これ味わったことあります？よくあるのが、あのシャワー浴びてる時とか、お風呂に入って鼻歌歌いたくなるような時にあのやってくれるというふうに言われてるんですけど、あ、きらめいたっていう瞬間があります。でこれ大前提として間違ってほしくないのでお伝えしておくと、考え続けている人にしかひらめきって起こらないんですよね。例えばですけど、いやこのサービスめっちゃいいじゃんって普通に考える時って、あ、もうすでにこのサービスあるじゃんっていうオチがついてくるんですよ。普通に考えた人が普通にありふれたサービスを生み出すっていうのはよくあることで、私も今それやってる状態ですよね。で私も今それやってしまっていると思うんですよね。手相鑑定なんてやってる人いっぱいいるし、ヨガレッスンなんてやってる人いっぱいいるし、音声配信ももうめちゃくちゃたくさんの人がやっていますよね。普通にどこかの誰かがやっていることを同じように私もプラットフォームを利用させてもらってやっているんですよ。でもですね、どうすれば自分と相性のいい人と出会えるんだろうっていうことを、私も毎日毎日チャリンコって言わないか、自転車こぎながらあの考えてた頃があったんですよね。2年前くらいかな。どうすればあのヨガだけじゃなくって、ヨガはヨガでも心のこととかそういうものを学びたい人に出会えるんだろうっていうのをずっとずっと考えていたんですよね。でなんなら教室レッスンじゃなくって別のやり方ないのかなとか、そんな風に考えていた頃もありました。本当懐かしいなって思います。子供の送迎時間にずっと考えまくって毎回何か忘れ物していくっていう毎日があって恥ずかしいんですけどね。本当なんかなんでしょうね、自分の中で忘れ物をするとか探し物をするっていうことが一日の中でよくあって、情けないなって思うんですけど、いや今日この話じゃないんですよ。今日この話じゃなくって、そう、考え続けた瞬間ひらめきはやってきます。考えていない人にはひらめきはやってこないです。ただのありふれた提案、あ、これいいかもねっていうオプションというか何かしらの選択肢の一つはやってくるんですけど、あ、これだ、ビビビビビっていうのってなかなかやってこないんですよね。で私はそれがヨガの日をあのオンラインサロン化するっていうことだったなって今思えば、そうですね。あとは手相を使って鑑定をするよりもカウンセリングよりにしたり、なぜ言えば自分に相性がいいものを考えていく過程ってめちゃくちゃ面白いんですよね。やってダメ、これもダメ、あれもダメっていうことっていっぱいあったりもします。あとネーミングとかもあると思います。であとは私はこのことなんで悩んでいるんだろうっていう結論が意外なところから出てきたりもする瞬間、これひらめきだったりもしますよね。あ、私ってだからこれで悩んでるんだ、すっきりしたっていうこととか、こうやって考え続けたからこそ出てくるものもあります。こうやって脳って自分がこうありたいっていう未来を設定してあげるだけですごいいっぱい力って出してくれるんですよね。こうなりたいな、これを解決したいな、こういう自分がいいなってしっかりと自分の心の中でクリアにした瞬間、あ、じゃあこれは立ち止まって考えた方がいいよねっていうものは悩みになるし、やってみて違ったなって思うのがあればそれは失敗ではなくていい経験になるし、いろんなことを考えながら前進していく力って本当に大切だなって思っています。でもこれはね、何度も何度もになっていくんですけど、死ぬ時に私たちが後悔するのって本当やらなかった後悔なんですよね。あの時なんでやらなかったんだろう、あの時なんでこのチャンスつかまなかったんだろう、なんで失敗したくないからって我慢したんだろう、 いろんなやらなかった方の選択肢を私たちはなんていうか思い描きながら死んでいくってもうちょっと嫌ですよね。私は本当ピンピンコロリがしたいのでそんな死に方嫌なんですよねっていうのが明確になりましたので、大人になったらちょっと難しいかもしれないですよね。これやりたいんだとか、私はこれを味見したいんだとか、私これやってみたいんだっていう、それをそのまま行動にするってとても勇気のいるものかもしれないんですけども、このやらないっていう選択肢の先に何が待ってるんだろうって考えていくと、ちょっとずつ行動できていくんじゃないかなとも思います。ということで、こうありたいという未来の自分像しっかりクリアにしていきましょう。では最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。